はい、皆さんこんばんは。今日は五十嵐研のゼミ合宿、まあ、第6回目ということで、トラフのカムロさんと、もう一人どなたでしたか、鈴野さんの推薦でですね、栃木県那須塩原の、北温泉というソフトバンクの電波が全く入らないところにやってきました。
全部ですよ、
ちなみにドコモも au も入らないそうなので、ソフトバンクが悪いわけではありません。それでですね、今日は五十嵐研18名で、栃木県の、北部の建築を回ったんですけども、なんとですね、熊さんの建築を初めて見たという方々が非常に多い、素晴らしい研究室でして、熊さんの建築に関して率直に感じたことを言ってもらおうと、NG トークなしでいきましょうということになってますんで、よろしいでしょうか。はい、そういうわけでですね、まあ、一番手はですね、熊さんの弟子のナップ建築事務所に入りたいと公言していらっしゃるね、五十嵐研切手の、まあ、行方不明者と行方不明者の、真田君からいきます。はい、どうぞご自己紹介から。
建築デザイン研究室の真田です。
彼女はいるの？
彼女いないです。そういうのも喋るんですか？自分はなんかあんま理論的なことはそんなうまく喋れないんですけど、今日言った感想は、まあ、あんま批判的ではなくて
批判的じゃないのね。
単純に綺麗で楽しいなっていうのが感想でした。
楽しかった？
楽しかったです。
どこが？どこが楽しかったんだろう。
特に楽しかったのが3つ目の広しでです。
ああ、いちご大福が美味しかった。
いちご入ってなかったですけど。
確かに。
そうです。なんか内部というよりもなんか外のなんかあんま遠くから見るのはちょっとでかすぎてなんか違うなっていうのがあったんですけど、なんか裏の竹と一緒に見た時のなんか綺麗さっていうのが結構好きでしたね。
それってでも竹と一緒に見たのは歴史探訪館もほぼ一緒ですよね。何が違うんですか？
歴史探訪館の竹の色とちょっと違うんですよね。黄緑がかった
竹の色と歴史探訪
館とあの建物がなんかすごくマッチしてガラスの感じとかが、自分は
縦格子と竹やぶがマッチしてたってことなんですか？
そうですね、なんかイメージとして綺麗だったので楽しかったです。次は誰に回せばいいですかね。
どうですか、感想結構なんか大学1年生
から突っ込んでください。
じゃあもうちょっとしてから突っ込みます。
はい、
じゃあ、素敵な女性の方をお呼びしています。今日は五十嵐研じゃない特別な素敵な方がいらっしゃいますね。どうぞどうぞ。
東北大学技術職員の菅原と言います。今日は五十嵐研のゼミ合宿になぜか私も誘ってもらって混ぜてもらってます。で、熊さんの建築の感想ですけど、3つの中から私は石の美術館が一番好きで、それはやっぱりなんか石なんですけど、真ん中の大理石が間に挟まってるのがあるじゃないですか、あったじゃないですか、あれが平積みなんですよね。で、平積みだと厚みが5センチとかそういうもので積まれてるので、なんかこう石っぽい重さがなくて、それがなんかこう良かったなと思います。で、それが平積みの厚みと大理石の薄いのが奥にあるところがちょっと石なんだけど軽やかさがあって、それがすごく
それは肯定的に石が軽いことがいいことであるってことを捉えてるってことなんですかね。
なんか石っぽく見えないっていう感じだったんですよね。
放送事故になっちゃいそうだけどんじゃあ木っぽく見えない木だったらいいとかそういう話になっちゃいますよね。
木っぽく見えない木がいいってわけではないですね。
石っぽく見えない石だったらよかった。
なんか思ってたほどの、なんて言うんでしょうな、思ってた石っていう重さが感じられなかったのが、
正直言って石だって私結構石フェチなんですけども、はい、石舐めちゃったりするんですけど、嘘だけどあれなんですよね、石って結構張って使えば軽く見えちゃうんですよね。
ああ、
石の本来の重さをこう受け止める形で建築を作っていかないと石って軽く見える。例えばガリオ一つだってそうだし、それがガリオとかああいう概念ってないじゃないですか。だから軽く見えるのかなと思って。
でもう一個の積まれ方はちょっと石っぽいっていうかレンガっぽいっていうか、あのどっちでしょう、彫刻が入ってた方。
あれは元々の構造的な合理性に基づいた石室が作った蔵だから。
あのこちら側ですよ、はい、みんなが覗いてた外でバラさってない。
どこだ、あの3つある元々あった蔵の3つ以外のところってことですか。
はい、あの積まれ方が違うんですよ、あの彫刻のところと。
そこまで
大丈夫、
L 字のこの、
そうそうそうそう、
手前です。
茶室があって石の大理石の美術館があって、ここが彫刻の部分になってて、あそこの積まれ方と大理石の部分の積まれ方が全然違うんです。
こっちが良かった、
こっちが良かった、
あ大理石の積まれ方が良かったね、
こっちはもう普通にこうレンガで、まあ、ところどころ抜けていて筒だったんですけど、この平積みの積まれ方がすごい。
あそこにさ置いてあるさ調理道具、まあ、こん
な感じ。なるほどね。あの例えばルーバー、石のルーバーで使ってあったことに関してどう思いました？
ルーバーはちょっとなんか私はちょっと難しくて、あそこまでやっていいのかっていう、なんかそのバランス加減が、平積みの方はなるほどって感じだったんですけど、ルーバーまでつっちゃうと石である必要があるのかなっていう。放送事故ですか？
いやさ、あのイメージなしで、なんか石である必要がないんじゃないかって。
いや、そう、石である必要がないじゃないかって言ってましたね、今。っていうか、でも積まれてることはやっぱなんか石の良さがあるので、その積み方が平積みで薄く積まれてる、薄くこう互い違いに積まれてるっていうことがすごい良かった
です。まあ、芋ね、芋じゃない、芋積みじゃないってことですね。
そうです、そうです。
まあ、でもあの熊さんの今回の三部作については私結構好意的には捉えてるんですけども、この後の熊さんの建築ですよね、形骸化していく、形骸化していくって言ったらちょっと失礼かもしれないけど、うん、ここまではすごく熊剣志望だった、あの K 君あのすいません、熊さんの建築見て今日どう思ったんでしょうか、率直に。
率直に、
はい、聞こえないよ、あ結構酔っ払ってるんで、あの防御出演は OK です。
そうです
よ、建築ライトしてる。そう、はい、加藤です。熊さんについて、今日3部作、僕は初めて見たんですけれども、まあ、熊さんほど作風がガラリと変わる建築家も珍しいという意味で、僕はこの3部作は見ておかなければならないなと、思いました。
いや、もう終わりなの？いや、正確に言うとさ、熊さんは変わったのは初期だけで、デコン風の建築を作ってた伊豆の風呂小屋とか、はい、伊豆の亀山の展望台とかは確かにその時代を先取りして作風を作ってたし、うん、篠原さとかさんと一緒にやったラブホテルのようなアパートメントハウスとか、いや、これは新建築自宅主義にラブホテルのようなって書いてあったからいいと思うんですけどね。あれはそのポストモダンの時代の最後をこう取り飾ったとか、M2 にしてもそういうのあると思うんですけど、今回の、あの、何でしたっけ、広重あたりからは、はい、わびさび、初めに言ってたわびさびに戻ったと思うんですよね。そこから時代に変わよってこう作風が変わっていくってことはないと思うんですよ。あの2000年以降の建築っていうのはずっと一緒だと思うんですよね、今のところ。
そうですね、そう思います。
だからそれ前までが試行錯誤の段階で、うん、熊さんのスタイルを明確に決めたのがあの3つだと思うんです、うん、で造石建築団に例えてみれば、何でしたっけ、名護の視聴者とか、ああいうような転換点にあるし、あの成功傑作だったと思うんですよね。で象の場合はその後形骸が完全にしていっちゃったから、なんだか最後分かんなくなっちゃいましたけど、熊さんにはもう一度その、ね、あのもう一度原点に戻ってやってほしいなっていうのは私的には希望なんだけど、ちょっと、ね、広重も嘘があるじゃないですか。
そうですね、
広重ってインテリアだと思いませんでした？
そうです、インテリアというか、表層的な
表層ですよ、
表現が多いという意味では、はい、そうです。
そう、基本的にそのなんだっけ、那須探訪官とその広重の違いが何かっていうと、ルーバーがついてるかついてないか何笑ってるんだよえ、レイ君なんか違うの？
まず家族感想を言ってよ。
感想ですか？まあさっきの星さんの 広重以降の話で言うと、やっぱり広重から、最近できた根津美術館とか見ても、やっぱりそれからその洗練度合いというか、それを進化させているなという、感じを受けたんですね、受けました。だから、まあ、転換期で言うと、3部作はすごい重要だなと思ったのですが、これから熊さんがどうなるのかなと考えた時に、根津美術館、それから浜、浅草の観光センターとかも多分その根津美術館の延長として捉えられると、思っているんですが、その後どうなるのかなということが結構自分的には関心があります。
3つのうちどれが一番良かったですか？
個人的にはですか、
放送事故だよ。
まあ、最後というか、馬頭広重の美術館が僕は個人的には良いと思っています。
建築だけが構造体だけでできてるとしたら、担保館なんですよね、もしくは石の美術館だと思うんですよね。
表層ってダメなんです
よ、ね、それがだから難しいところで、
そこなんですよね。
実は熊さんってずっと表層やってるわけなんですよね。 M2 の時も表層を使ってたけど、単純に中は、ね、ただの機能的に箱であって、表層にポストモダン貼ってただけだし、伊豆フルグヤも結構普通のプランで、そこにね、あのデコン的な加工をかけてた、加工が表層だった
んですね、
というところなんだけど、どう、表層ってどうなんでしょうね、表層っていいんですかね。
僕の中では熊さんはなぜあんなに立派になったかというと、やっぱ表層というと一般庶民に分かりやすいじゃないですか。そのポピュリズムというか、そういった点で、伝わりやすいという点で成功している建築。
表層が伝わってて、あの県の補助金とか取るのには地場さんとかそういうのがあるじゃないですか。そっちじゃないかなと思うんですよね。国のお金とか県のお金とか地方のお金、動かしやすいスタイルを取って地場のものを使うっていう最大限のその理由になるから、それで接種の要求にどこまででも応えられるようなプランニングができる。プランにこだわってるわけじゃなくて、表層にこだわってるから、建築と表層を分離してるところで、扱いやすい建築家って言ったら失礼ですけども、地方の自治体としてはすごく要望に応えてくれる建築家だから評価されてるんじゃないかなと。私はだから、あの熊さんって、BCS なんで、商業建築だと思うんですよ。新建築に乗ってもいいかもしれないけど、どっちかというと商店建築に乗った方が、
そうですね、
その良さが出る。そういう意味では中村さんなんか思い切りそうだと思うんだけど、どうしてみる。
中村さんって
中村さん、
あ、
そうですね。熊さんから受け継いだことは、中村さんっていうのは、まあ、表層とかじゃなくて、
繋がりますね、
商業主義的なところをこう受け継いでる、まあ、建築家時代によって変わっていいんだよ、10年経ったらぶっ壊されちゃってもいいんだよ、そんなところを受け継いでんじゃないのかなっていう感じは、その時々の流行りを少しずつ早く自分のものにしてって建築を作ってる感じがしてるんですよ。そんなこと言ったら怒られちゃうけど、言っちゃおう、レイ君。なんか視界つらいな。真面目に話すぞ。でも老僧がいいのか悪いのかっていうのはしなくちゃいけない時期だよね。
老僧ってまあ装飾という捉え方もできますよね。
そう、マテンロンの時からずっと言われていることじゃないですか。
あの0年代ってね、結構ねバブルだったんですよ、実は建築業界って言われるんです。実は90年代は結構お金なかったんだけど、バブル始めたと。0年代はだから表層がすごく多かった。構造を過剰に表現する、
それはあの表参道のパッケージングみたいな話と、
もうそれもそうだよね。だから熊さん以外の人たちも表層やったら、パッチングメタルでこうね長そうにまでやる原田さんたちとか、構造が装飾化してった。
というのは、僕は0年代っていうのは表層と構造が、修練していったというか、一体化していったような感じだなと思ったんですよ。代表されるのは、伊藤豊さんとか、中村隆二さんとか。
伊藤さんは装飾やめちゃったでしょ。
というか見た目の、例えば、台中のオペラハウスっていうのは、見た目なんというか装飾と構造を、まあ、同じレベルで考えられているというか、見た目の新しさと構造の新しさが一緒という
か、駅元銀座とかも
そうですね。
でも構造認識しづらいよね、水元とかもね。
認識しづらいかどうかは別にいいと思うんですけど、
ドッツはちょっとまあ、装飾寄りのところもあると思ってます。はい、中村隆二さんは、とてもシンプルな構造で、それが一体として集まった時に装飾として、新しい見え方がする
というので、小物では
、小物では
オブジェでは、建築ではまだ貴重な手法でやってるから、
は
い、
だから僕は中村隆二さんに期待しなその点なんです。
でも今のところそういう形じゃなくて、繰り返しのパターンで建築を作ってる
なんか最近そういうものって多いですね、海外なんで。でもなんか万博のこういうカテドラルがあるね、日本史のカテドラルがあるのってなんかふわふわしてた、なんかウニあれもなんかそういう系列でなんか俺は捉えられるのかなって思って。
クマさんの話に戻るとすれば、クマさんは表層をずっとやってるにしても何をやってるんだっていうのが、表層で何をやってるのかがいまいち分かんないっていうのはある。青木ジムはなんかモアレ作った時にボリュームっていうことを言って、でなんかそれを一応追求しているというか、そういうことをやっていたんだけど、ただ俺クマさんはそういうのをまあ自分読んだことないとか知らないかもしれないけど、それがわからない。
ずっと言ったの。話してはいないから。結構大枠の話しかしないから分かりにくい。どうにでも取れるって。外国人に電話かけたやつ。私もそれは読んだことないって。クマさんに書物から見えた。
大入力じゃない。でも構造が表層が構造になっているというところでの提案っていうのはありだと思うんです。
あそこまで分離したっていうのがでもだろこれ。で
分離して何やって、分離したら意味あるのっていう。
問題は
そんなんガラスにプリントするだけでもいいじゃん。
実際さ、もう木のルーバーもさ、屋根の木のルーバーはあっても
いいのに。屋根のさ、あれだって別に光が透けてるわけでもないじゃないですか。
そうそうなんだよね。
でもあれなかったら全然違うと思うんですよ。家
としては全然違う。見た目でしょ、外観の。
そう本当だから装飾のための装飾。形を整えるためだけど、
それがいいか悪いかは分かんないけど、まあ、なんかそれが町おこしのためにはいいかもしれないけど、でも別に面白くはないというか。
面白くないとか。そこまで僕は言えない。
私見て一番疑問に思ったのは屋根のルーバー。
そう、屋根本当に、ね、光が透過すればね。
そうなん
です、ね。で一見その中にもその天井吊り子でこう吊ってる屋根がある、木のルーバーがあるから、屋根のその光が落ちてるんか錯覚しちゃうんじゃないね。屋根のこう隙間に光が落ちてるの。ように見えてしまう。まあ多分クマさんもそれ気づいててやってるんだと思うんだけど、どうなんだろうねって思っちゃうね、それはね。
それどう追求するの？よくわかんない。
僕わかんない。俺もわかんない、ね。でも確かに綺麗だしね。
まあ、見た目として
すごい綺麗。綺麗なんだけど、綺麗なんだけど、いやそこまでやっていいのっていう感じはいつもしてる。
じゃそれってなんか2D で綺麗って言ってるのと同じようなレベルの綺麗だと思うから、まあ、3D でしかできないことで綺麗って言わせてるんだけど、二次元平面で言ってる綺麗と多分なんか同じような気がするんですよ。
いや違うと思う。え、反応してる。
はい、どうぞ。
なんて言おうとしたんだっけ。表層だとしてもないのとあるのとでは全然違うし、あれがガラスにプリントしただけでいいかって言うとそんなこと絶対ないです。で空間を体験するっていうことを考えると、やっぱり素敵な感受性能力っていうかっていうものが発生すると思うんですよ。それはなんか目で見て視覚的に綺麗とかいうのが雑誌の世界とか写真の世界とかでもできるけれど、実際に行って空間に圧倒されるみたいな感覚ってあると思うんですよね。でそれがあれが偽物の 2D に印刷されたものでは絶対無理で、
まあまあそれはね 2D だ確かに極論でね無理かもしれないけど、普通の木の屋根でもいいわけですよ。別にルーバーじゃなくて木がね敷き詰められててもあれだったら変わんないわけです、うん、だって隙間が何の効果もないんだ。
それパターンをどう作るかって話以外にどう発展するかよく分かるんです。
そうなんですよ。だからねすごくインテリアとしてすごくまとまってていいと思うし、あれだけ連続してね木があのルーバーがある建築って見たことないし、照明計画も綺麗だしね、和紙の照明も綺麗なんだけど、うーんっていうね疑問は毎日、まあ、行くたび行くたび、私は実は1年に1回は絶対行ってるので誰かは案内しに、
綺麗です綺麗です
まあ、綺麗であればね全て許されちゃうんだよ。可愛い子だったら何でもいいじゃん綺麗だったらいいんだよみたいなのあるんだけどさ、いやでもねなんか違うんじゃないかって心の中でやっぱ引っかかるもんがね、うん、あるのよね。
なんかでも俺はあんま引っかからなくて、うん、なんかあのレーバーを物として見た時に、うん、そこが板というよりもなんかレーバーで作られてるのにその格子に意味はないけど、なんか家具とか例えばなんかお気に入りの器とかそういうものとして見たときに何か意味があるんじゃないかなっていうのが思うんですよ。なんか建築を、まあ、空間作るものなんですけど建築本体もものじゃないですか。そういうなんか建築で作られてる空間じゃなくて建築自体、あのルーバー自体がなんかいいなって思う感じみたいのがあって、
ルーバーだけで全体を統合しているという意味では屋根も表層的な部分も構造もインテリアも全部ルーバーで統一しているという意味では成功していると、
うん、思うけどね。やっぱ学校 の, けんあ の, けあの設計生徒の授業で教えることってさ、ね、あのルーバーが何か意味をなさなくちゃいけないし、あの表層よりもルーバーがルーバーと透明なものとルーバーと透明なものがきっと透明なものが何かその中に光を落とさなくちゃいけない、落とす方法を考えるっていうのは建築の設計の王道でしょ、
うん、なんでそうなんですか。
王道っていう感覚があるのよね、うん、その概念を崩すっていう意味では ある意味
新しい。それはあんま納得できない。
あ、それが何、それが自体が納得できない、はい、その
いやそれで分かる部分もあるんですけど、うん、全てがそうじゃなくてもいいじゃないかって俺は思うんですよ。
全部に全部理由をつけないといけない
か、ところはそう感覚的に美しければいいじゃんっていうね。
それも
でもただもしかしたらそれって時代を絶対的に超えていけないかもしれない、ね、結局今回メンテナンス費用がないわけじゃない。12億円かけて1億円以上のメンテナンス費用があるって言われて、じゃあルーバー取っちゃおうかと屋根のルーバーを取って黒い鉄板で貼っちゃってもあの建築って実は変わんなくない
変わんない
よね。ほとんど
変わんないけど見え方は変わるんでしょう。
そんなに変わんなくない。
ルーバーを取っちゃって全部鉄板にするんです。
もしくは黒いアルミ板。
だ建築がなんかそういけないのいけないって思うのは、建築が建築のために建築を見させるためになんか奉仕させてるみたいなのが嫌だと思う。
それはないね、熊さんは。
建築を奉仕させるってこと。
建築を見るために、建築がオブジェ、それがすごく嫌で、何かのためにその絵を見るためにルーバーがそうなっているとかで、そのルーバーをやった方が絵が圧倒的に綺麗に見えますとか、こんなように見えますとか言うんだったら俺は納得できる。
何のために建築があるべきか。
なんでそれは嫌なの。
だってさ、そんな建築至上主義じゃないけど、
でも確かに本質論なんだよね。俺はものづくりの本質論を言ってて、物を作る時の本質論を言ってて、多分レイ君は美術館としての絵を飾る空間としての本質を詰めようとしてるわけよ。だから熊さんが何をしてようかってしてるってところが、うん、すごく弱く見えてしまうというか、うん、で少なくても最近はね、その辺に押し詰めるかもしれないけど、例えば大谷石の産地だから大谷石の石を使ってちょっと競争になんか構造的に面白いものしちゃうよってはっつけちゃうよっていうのが見えるじゃない最近は。それがちょっとね最近はおかしいなと思うんだけど、だからお塩さんとか後藤さんがいた時代の熊さんの事務所っていうのはやっぱり今回の3部作それぞれ真摯にやってると思うね。で納得いかない部分もあるんだけど、でも認めざるを得ない部分の方がすごく圧倒的に多くて、心の引っかかりでしょ。いいと思うんだけど心に引っかかる、うん、そういう意味ではすごくこの3部作は私は評価すべき3作品だと思う、今のに比べたらね。 今のはもう心に引っかかりばっかりだ。
なるほど。
そう怒られちゃうけど。まあ番長さんの力の差だと思うんだけどね。と熊さんの批判から出てきたりする。
今日の三部作がいいです。
熊さん部作。
全部。
ほこりさんだからには感想を。
東北大学の五十嵐研究室の4年の北本です。
感想なり何でも、
感想は、3つの中で一番いいなと思ったのが、馬頭広重美術館 で内部空間っていうよりもその最初にエントランスに向かう時の長いそのスパンの屋根とその高さ、ヘリの地表からの高さ、あと角度っていうのがすごいなんか視線的になんか気持ちがいいって言ったらすごいその簡略化されちゃうんですけど、エントランスに入る時のその見え方としては非常に気持ちがいいものであったっていう点では、あの馬頭広重のあの長さっていうのはすごくいいなと思いました。
それぞれプロポーションの研究っていうか、設計されてる感じがするんだけど、それは担当者の力だと思うんだけど、担当者の力やっぱある、
トーク大変なんだ
と、お塩さんを褒めて
る。熊さん褒めない。
最後さんはそれをやらせる力があるから、やっぱり建築家ってやってられないんだよ。だってね、いろんなことやんなくちゃいけないじゃん、その中に銀座にも行かなくちゃったしね、ドハーシングも行かなくちゃったし、教えなくちゃいけない、大学でも教えなくちゃいけないってことになると、やっぱり言葉を発することと本当の基本の基本しかできないわけ で、そこから詰めるってやっぱスタッフの役割、バトさんの役割になってくるから、あの事務所が来てくる。だってクマさんが今30分かかりでさ、
やれるわけないじゃん。ね、クマさんがどんなに天才だとしても有能なスタッフが30日考えてたもんと、クマさんが1時間ぐらいしか考えられないじゃん、30物件ぐらい抱えてたら。それってやっぱりクマさんの力もあるけども、スタッフの力が大きくなってくるので、スタッフがこう仕事しやすいように環境を整えていく、あとスタッフの心を刺激することができるのが私建築だと思う。そういう意味でやっぱり建築だと思う。お客さんの興味もいいし、
あとさっきその星さんがルーバーを全部アルミ、黒いアルミに変えてもその変わらないんじゃないかっていうことを言ってたんですけど、でもその下部分からその長いそのルーバーの屋根をまっすぐこうその長手方向に見て、下から真下から見たときにすごいなんか透明感というか軽さっていうのを感じるんですよ。その多分その木のルーバーのある程度の細さだから、そこから感覚、ルーバーとルーバーの感覚から入ってくる光っていうのと、そのなんか木の反射なのかどうか分からないんですけど、それがすごいその木の質感っていうのをあまり強く出さないっていうか、
木の質感もともとあったよ。あの壁の色がもともとの色だから、今の屋根の色をするのは10年経ってわびさびが出てくるから、もともとは黄色い、
あ、
木の色だった。
まあ10年経って今のあの現状としてはすごい100メートルぐらいあるんですね。そんなないんや。すごい長いあのヘリの部分が今まで見たことない、なんかヘリの軽さっていうのを感じさせたから、あれ面白いなと思って、逆にあれが変わらないアルミのルーバーになっちゃうと、多分その変化で起きてくるその材質変化の透明感みたいな、透明感なのかな。
でもだからこれ巻き直しいのが、実は今言ってるのがさ、屋根に張ってる木の話をしてるんだけど、はい、目に見えてるのは屋根に張ってる木じゃなくて天井に張ってる木の色なんだ。それがね、記憶の中で混在するわけ。だから写真見てみないと分かんないけど、実はすごく綺麗に連続してるなっていうのは軒下のルーバーなんだ。
そうですそうですそうです。
でしょ、
うん、
だから俺が言ってるのは屋根のルーバーは普通にアルミでも変わんないんだよ。極端な話、真っ黒にしちゃっても変わんないんだよ。それともな、屋根のルーバーが綺麗だったの？
いや、軒下のルーバー、
軒下のルーバーが綺麗だったでしょ？だから言ってないでしょ？
軒下とあれ屋根って違う？
あー、ほら、ここに騙されて
る。あー、騙された。
だからね、あれはね、すごく記憶がね、錯綜しちゃうの。
騙されます
ですか。
騙されるんだよ。
見たらでも明らかに。
いやそれは意識してるからで、やっぱ初めて見に行った4年生ぐらいだと分かんなくなっちゃう。記憶の中ではね一体だもんね。屋根のルーバーから中のルーバーでも光が透けてきてさ、
感じちゃう。俺一体だと思った。
ほら騙された。
ああ騙された。
騙されたよ。そこ、さんのうまかったところだと思うんだけど、
なんかその騙しって考えるとすごい嫌ですけど、
騙してないんだけどね。人的に騙してたわけじゃなくて結果的になっただけなんだけど、でもあれはそう感じちゃうんだよね、うん、だってさ、ルーバーが構造体には見えちゃったでしょ。
っていう話はちょっとしたの
あれさ、ルーバーが構造体に見えるじゃん。過去のルーバーにしてもさ、あのなんだっけ、インテリアの天井のルーバーにしても構造体に見えるじゃん。
あの奥側の鉄骨のことを意識しなければ、もしかして見えるかもしれないですけど、なんかそれを言われたらもうその奥側の鉄骨のことをすごい意識しちゃって、そうするとあのルーバーがすごい
見えなくなっちゃう。
だから短方管と一緒なんだ。基本的に短方管に木のルーバーをつけただけだ。
だってさ、あのルーバーをさどんだけ変えてもさ、それがさ綺麗か綺麗じゃないかぐらいしか変わんないんだよ。
そう、本質的には変わんない。でも あの建築を作ったことはすごいことだと思うけどね。それは確かに認めるけれども、なんかねすごい引っかかるのよね。
綺麗か綺麗じゃないかって重要じゃないのか。
いや重要だよ。重要重要重要
じゃないと。
重要なんだけど、それがあって当然で、あった上での話がないっていう話でしょ。だってさ、汚い建築と綺麗な建築作ったら明らかに綺麗な建築の方がいいんだもん。
まあ、それは
ただその上で思想があるかないかはまた別の話で、思想がないんじゃない
か。結局なんかそういう主観によって決まっちゃって、綺麗か綺麗じゃないかっていうのは、
いや主観は主観ではないよ、うん、だってさ、広瀬涼子が可愛いと思う人はさ8割いるけどさ、山田花子可愛いと思う人は1割いないからそれを主観って片付けてしまうんだったらおかしい。俺だからいつも言ったら広瀬涼子なのね、荒垣でも構わないんだけども、あの久本とあのなんだっけ山田花子はないだろ
う。やっぱ建築が何のためにあるかっていうことなんじゃない。じゃあ
広瀬涼子量産するみたいな。
だから建築が広瀬涼子なのか、元々その展示美術館が広瀬涼子なのかっていう話
なんかその絵を飾るための空間にのための開口とかがだったら許せるって話だよね。
許せる。
いやそうあるべき。
許せるあるべき。だけど
もしその絵を飾るための空間として成立した上でああいうルーバーをやってるじゃないですか。でも一応
まあできるのインテリアだから。
それはなんで切り離すの。
切り離すの。ああそれ
別々のものな
し。まあどっちか
でも成り立ってるんだから別にやっててもいいと俺は思うんだ
よ。でも建築作る絶対条件はね、人に不快感を与えないとか美しいと思わせるってところは絶対条件だと思う、うん、でその上であのレイ君が言ってるようなものも必要だしね、多分俺が言ってるようなポジションも必要だと思うんだけども、今の建築ってさ、そもそも絶対論がおかしいじゃん。あの人に不快感を与える建築っていうのはまたできてきてるでしょ。
例えば
俺言っていいのかこれいや例えばさ、あの今日紹介してくれたあのなんかカムロさんとかスノーさんの建築の横浜でできたあの RC の家って気持ち悪いじゃん。
共有できない。
あれ気持ち悪くない。
どうな
の。あのコンクリートのあの
富士通
あああのトラフですね、
うん、トラフか、はい、うん、トラフじゃんだって今日紹介してくれた、はい、気持ち悪いんでトラフ批判して申し訳ないけど、だから俺としてはその絶対条件、人に不快感を与える可能性がある建築っていう意味で出てきちゃうんだよね。で最近の建築多いじゃない。そう多かったじゃんしばらく。
それ面白い。
どんなにね、どんなに本質論があったとしても人に不快感を与えるっていうのはやっぱ私は良くない。で人間のね、美しい汚いっていう感覚なんて多分1000年ぐらい変わってないのよ。だって1000年前だって山田花子可愛くないもん。
いやいやいや。
でもあの
可愛いか？
平安時代の美人と今違うって言います。
まあいや違うけどね。まああれもあれで可愛いよ。
いやでも美しいものをめでるっていう文化は、もう本当に人間がこう物心ついてこう知能を持ち始めた時からなくなって受け継がれてるから、それはなんか、
でもなんか
信頼できる感覚なんだと思う。
先生ちょっと意見があるのが、その建築でその美しい美しくないっていうのはすごいスパン的に長いじゃないですか。その時代多分50年とか100年とかそういうスパンでその美的な判断って行われるんですけど、例えばファッション、パリコレとかミラノコレとかのファッションで言うと、その周期ってすごい短いんですよ。 だからたった10年違うだけでなんだこれこの古臭いの、なんでこれが流行的なんだっていうような印象を受けるものがあったら、30年前のものでもすごいクオリティ高いし、そのシルエット造形的にも魅力的なもの、素材をちゃんと活かしてるっていうような使われ方をされてるものもあったし、で現代でもすごいその新しい構築的な服を作る人もいれば、その伝統的な技術っていうのをいかにモダンに再生しようかっていうふうな、まあ、いろんな価値観があるんですけど、いうふうに美的価値観っていうすごい実は変動が激しいじゃないんか、
商業建築だから、
うん、でもその人が一般的にいるのってもう消費社会じゃないですか。その中で建築はなんでこの スパンが長いのかっていう、
もっちょんだもん、ちょっと
今度あるもっちょんだ、10年じゃ壊れないんだ、壊せないし、
でもインテリアは発信されてる、
そうインテリアはインテリアだから、だから熊さんがさっき言ったように商業建築だしインテリア建築だって言っちゃったのがそこの、そうだよね、だから10年持ちばいい、10年経てばルーバー全部変えちゃえばいいでしょ、メンテナンスいくらかかってもいいし、
そろそろ落ちよう、
落ちよう、落ちないんだけどまあでも心は動いたと、みんな、
そこですよね、本
心は動いてる、
なんかこの服かわいいとかかっこいいとかそういう感情に近いので、建築はそうあっていいのかっていう話なんだ、
もしかしたらね、スマップかっこいいでもなんか許せない、そこに近い、そんなことはない、
そんなことはない、
そんなことはない、かっこよくないな、
いや本質はそこではない、かっこいいではない、
木村拓哉は出たらすごいヒット作品になる可能性が高い、でもその役者として見るときに満足いく作品かどうかっていうと、いろんな質疑が出る、
残念残念、
あでも良かったですよね、見に行って、
見に行って良かった、そう考えさせられる、でもね明日これでね高根沢のあのルーバーを見たらまた熊さんのに対する考え方が変わっちゃうと思うんだよね、あれはあれは見てない、明日見ないんだけどね、あともう一つがあの同じ大谷石を使って建築した渡辺明さんも明日日記クラブ行くでしょう、あと素材感バリバリ出してるあのコンランとね、あの山堀がやったその2期3期工事見ると、うん、物の本質、物の組み立て方の本質、あと素材の本質っていうのは何なのかなっていうのは考えちゃうんですよね、多分ね、あのさっき津川さんが言った新しさ、新しい使い方だと思うんだけど、じゃそれが本質か、物の本質と合ってるのかっていうところで、すごく使い方として新しいんだけど兵士になってしまわないのかなみたいな、商業になってしまわないのかなっていう感じは、私がまとめちゃったらまずいかな、加藤君、
いや、いやいや